高石と純木が送る気まぐれ雑談系ポッドキャスト気まぐれ FM 毎週水曜更新です。こんにちは、純木です。
こんにちは、高石です。
エピソード218お届けします。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
よし、行きましょう。高石さん、近況を一つお願いします。
はい、収録日から見てだいたい1週間ぐらい、はい、まあ、先週なんですけど、
はい、
まあ、長野県は善光寺、また滋賀草津高原ルートに、軽く旅行に行ってまいりました。
あ、なんかね、ウェブで見ましたよ、善光寺の様子を来てるなと思って、はい、
そうそう、バイクでね、うん、ちょっと行く予定だったんですけど、天気が怪しかったんで、まあ、新幹線とカーシェアに切り替えてね、
はい、
行ってきました。
いやー、いいです。善光寺、僕も好きな場所ですけど、そこいいですよね。
なんかね、全然知らなかったんですけど、うん、まあ、今回宿坊に泊まって、
うんうんうん、
で、朝ね、その宿坊の人に案内してもらいながら、善光寺をね、管理している人が、来るところをこう、見たりとか、はい、してたんですけど、非常に良かったですね。
あ、じゃあ、あれだ。僕先輩ずらしたけど、多分僕よりがっつり楽しまれた方ですね。
いや、なんかね、感想としては、うん、なんか善光寺は、仏教のね、宗派ができる前から存在する、こう、お寺みたいな話を聞いて、
はいはいはい。
なんか映画の第2作目に出てきそうでかっこいいなって思いましたね。
なるほどね。確かにね。まあ、そうそうそう、確かに順番に、今からこう、仏教学ぼうと思ったら、宗派が先に出てきそうだもんね、概念としてね。
そう。大体ね、その、2作品目で、1作品目のさらに上の存在みたいなのが出てくるわけですけど、うん、そこでこう出てきそうなかっこよさを僕は感じましたね。
じゃあ、仏教ザ・ムービー、エピソード0とかかもしれないですね。
かっこいい。
なんていうか、前日談、今明かされる。前日談
っぽいですね。
いいのか、仏教ってこんないじり方して大丈夫なの
か。でしょう。
わかりませんが、はい。あ、いいですね。
はい、よかったです。
はい。あ、長野県を楽しんでいただけたようで、長野県民として誇らしい気持ちです。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、
はい。
はい、僕の番ですね。高石さんがね、収録日起点の話をしている中、僕が公開日起点の話をするんですが、
前もある
このエピソードがですね、公開されている頃、
はい、
わしは長野県にはおらんじゃろう。おそらくみ、ね、関西地方のどこかの宿で目を覚ましてる頃じゃないかなと思います。
お、
5月8日の朝7時。
ほうほうほう、は
い、ちょっとね、わしのいろいろ引っ越しながら暮らす生活の次が関西編なんですけれども、
うん、
でも関西のどこにするかはまだ全然決まってなくて、
うん、
というわけでね、ちょっと関西をぐるっと車でなんかドライブするツアーをやる予定を、収録日時点ではその予定を立てていて、
うん、
公開されてこの音声が皆さんの耳に届く頃にはおそらく、はい、関西のどこかにいると思います。
いいですね。
どこにいるかはちょっとわからないんだけど、あんまり予定決めてなくて初日の宿だけは抑えていくけど、まあ、そこからはちょっと移動しながら宿も取ってやっていこうと思ってるんで、はい、楽しみだなと思ってます。
楽しそう、
うん、いやだからね、次なんかいいビビッとくるね、景色が見つかったら、ちょっとそこを次の住む場所に検討したいなと、そんな風に、ちょっと好きな地域を探しに行ってきます。
いや、これは次のね、引っ越し先、どこの区県、どこの町なのか、楽しみですね。うん、
ね、別になんか隠してないんだけど、一応言わないルールでこれまでやってきたので、はい、しばらくは、はい、ちょっとこっそり、こそこそと関西ツアーやってると思います。はい、よろしくお願いします。
はい。またじゃあ決まったり引っ越ししたら、教えてください。
はい、はい、今回エピソード218はですね、まあ、今の自分が、あ、ここは、なんかこう、 思い入れがあるとか頑張りたいとか力を入れたいと思ってるやつと、うん、まあ、そうじゃない領域と、
うん、
結構、まあ、それぞれの人であるなと思ってですね、
うん、
はい、自分2024年5月版の自分の力の入れどころはどこにあるのかっていうのをですね、最近考えることがあったので高井さんの分も引き出してみたいなと思ってます、
はい、いいですね、楽しそうな話題だ、
はい、まあ、ちょっとした自己紹介成分もあるかなと思うので最近聞き始めた人もよろしくお願いします。
はい、
ことの発端はですね、この間なんだスーパーで買い物して、
うん、
でですね、長野県こっち住むようになって1年以上も経ったので、よく行くスーパーだと結構ね、まあ、どのレジの人ともね、もうなんとなくお互い顔は分かってるみたいな感じになるんですね、さすがにね。
うんうん
うん。で、最近ですね、なんかこの、そのスーパー独自の、なんかポイントカードみたいなやつ、作りませんかって最近結構言われるんですよね。
ああ、ありますよね。
そうそうそう。初めて来た人には言わないんだけど、あ、このお客さんいつも来てくれてるなってなると、なんか、そろそろ言っとくかみたいな、うん、なんか言っても大丈夫そうだなみたいな、多分そういう時期なのか、それとも入会キャンペーンみたいな、そういう、店全体がそういう時期なのか、わかりませんけども、結構言われてですね。で、僕がなんか、断り続けてるんですよ。それはね、うん、でも、ま、店員さんが言うには、ポイントもつくし、結構お得ですよ、みたいなことを言うですけど、やっぱりね、なんか、そうだな。まあ、いくらか安くなるとか、ポイントがつくとこに、自分がとことん興味がなくてですね、うん、そう思ったときに、あ、今、なんかお買い得とか、ポイント貯めるとかに自分興味ないんだなって、そう、すごい自覚したんですよ。
おー。
うん。高井さん、その辺どうですか？ポイ活的なのとかってやってます？
一応ですね、いろいろポイントカード持ってはいて、例えば、楽天ポイント、
はいはいはい。
はい、クレジットカード、楽天カクレジットカードの裏にその、ポイント用のなんかバーコードみたいなのがついてるんで、ありますね、うん、なんか楽天ポイントのポイントカードありますかみたいなところではそれをこうパッと見せる、みたいなことはやったりしてますが、う
ん、はい。
お店独自のそのポイントカードみたいなのは、うん、まあ、よほどよく行くお店とかじゃないと作らないかな。
うんうん。いや、そうなんだ。僕もね、楽天カードは持ってるから、だから楽天ポイントの、その、ウォレット自体は存在するんですよね。
うん。うん、
かつ楽天カードで決済は、毎月 何かしら決済はしてるから、まあ、ポイントは勝手に貯まる分はあるんだけれども。
はいはい。
まあ、勝手に貯まる分には、ありがとうございますって感じだけど、なんかね、なんだっけ、ケンタッキーとかマクドナルドだと、確かお会計の時に、楽天ポイントか、なんかドコモの D ポイントのカードお持ちですかって聞かれるんだけど、
うん、
なんかありませんって言ってて、なんか、ね、なんか面倒だなが勝つんですよね、なんかね。
うん、楽天ポイントの場合、僕はそのクレジットカードね、支払うことが多いんで、
うん、
そのカードを出すのと、そのポイントのスキャンが、まあ、ほぼ、そのシームレスにできるっていうところで、あまり抵抗なくやってるんですけど、
はい。
まあ、やっぱ別にカードを持ち歩くとか、
うんうんうん、
そのアプリをこう起動してっていうのは、そのポイントだけだとやらないかな。お店によってはね、その、バーコードをスキャンしておくと、その購入履歴が残るみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
それはちょっと有益だったりするので、
確かに、ね。
使ってたりはしますね。
確かにね。いや、そうなんだよね。で、支払いサービスとしては、PayPay と Suica は割と日常的に使ってるんですよ。
はい。
うん。だから飲食店で、まあ、PayPay で払えるところは、現金じゃないのが選べるところだと、大体 PayPay で払うことが多くて、
うんうんうん、
で、コンビニだと、Suica で払うことが多いんですよ。
ああ。
うん。で、それはね、なんか、で、僕結構小銭の取り回しが下手なので、
うん、
もたもたするんですよね、現金でね、払おうとすると。
わ、まあ、かりますね。
うん。あとね、財布もね、なんか、ちっちゃいやつっていうのを選んでるから、まあ、財布の話したことあるね、気まぐれ FM でね。うんうんうん、小さい財布だとね、確かにね、札とかね、バッと出したり、小銭ジャッと出したりにはあんまり向いてないから、
うん。
うん。必要とあればもちろん出すんだけど、まあ、現金しか使えないお店とかね、駐車場とかで、そういうところで出すんだけど、うん、コンビニみたいにすごくカジュアルに利用するところで現金やると、 まあ、結構ね、もうもたもたするしね、なんかすぐに50円玉3枚とかになってたりするからね、それが嫌で、まあ、ペイペイとかスイカが、ここではこれで払うと、一番自分にとっては時間がかかんないなっていうのを選んでるんですよね。
うん、わかります。
うん。だからその、用途がもう、手間を減らしたい。だからそこに関しては。
うん。
だからペイペイとか、すごいなんかお得情報がプッシュ通知ですごく届くんだけど、なんかもう、全部無視してて、なんかたまに罪悪感を覚えるぐらい、全部無視して、今も手元でペイペイのアプリ起動してみたら、右上のこう通知の鈴のマークのとこに、99って書いてあって、ずっとこうだな、みたいな。うん、
ああ、僕もなんか、あんまり気にしてなかったけど、ちょっと見てみよう。
ペイペイ。ってことは99だよ。それ99だよ、右上に。うん。
99だ。
そうそうそう、だからさ、なんか、お買い得なんかクーポンとかがこう好きでそういうの使うの楽しいって人は多分こういうの来て近くの店で使えるとことか、うん、そういう楽しみ方なんだろうなっていうのはそう想像はしてるんですけど、
うん
うん、いや自分の場合はとにかくやっぱこう手間を減らしたいみたいなところにすごく強いモチベーションがあって、
うんうん、わかります。
そう節約みたいなところにあんまりモチベーションないんだろうなっていうのをね、すごく自覚することが多いですね、暮らしていてね。うん、
それはね、僕もあの、家族から言われますね。近所のスーパーはね、うん、クレジットカードじゃなくて現金の方が安くなるんですけど。うん、
はいはいはいはい、はい。
まあ、やっぱりその、小銭の管理とかね。
うん、
忘れるんですよね、小銭とか。
そうなんだよね。
だからまあ、どうしても記録したいっていうのもあるから、カードで払っちゃったりするし。うん、あ、その、よく行くドラッグストアって買い物すると、ちょっと先に使える、1週間とか2週間先に使えるクーポンみたいなのが出てくるんですけど、
紙で
僕はなんか使わなくてどっか行っちゃいがちなんですけど、あの、妻はね、その、スキンケアとか、その、
はいはいはいはい、
コスメとか、そういう安くなりづらいものを買うのにこう使ってたりして、はい、賢いなって思います。
うん、僕、もらったそばから捨ててるもんな、ドラッグストアの、あの、レシートと一緒に出てくるやつでも、あの、ありがとうございますって言って受け取って、その帰り道でレシートと一緒に捨ててるから、なんかあれ、難しいですよね。なんかね、なんだろうな。いや、最終、いろいろ落ち着いて考えても自分はその選択をするんだけど、
うんうん、
すごくね、あの、お得なチャンスをね、全部スルーしてるっていう感触はあるから、なんか、若干の気持ち悪さはあるんだよ、ずっとね。
まあ、そうですよね。お得なのはわかるけど、うん、なんか、忘れちゃうんですよね。
そう。そうなんだよな。いや、まあ、いざやろうと思っても、結局忘れちゃうんだよな。
うん、そうそう。だからね、15% オフみたいなクーポンが、そのドラッグが出ることあって、あるある、まあ、15% は結構大きいんで、
わかる。
あ、じゃあこれ次使うかって思うんですけど、もう帰ったら忘れる。
そうそう。で、次に行くときには持ってかないし。
そう
で、机の周り掃除してるときに出てきたらもう期限切れてるし。
切れてますね。
うん、もうね、それをさすがにね、自分も40年生きてたら、そうなることは分かってるから、だからもうすぐ捨てる。どうせ俺はこれを活用できねえよって言って、ポイって捨てて、あの、紙がもったいないなみたいなことも、ね、思うんだけど、まあ出てくるもんにはね、しょうがないって思いますよね。
うん、
そうなんだ。
極力、まあ、お得な方がいいとか思うけど、まあ、忘れちゃいますね、
うん。うまくやれないんだよな。うん。まあ、でも、方針としてやっぱり、手間を減らしたい。僕、なんか、自分の、まあ、こういうの考えるときに、まあ、わかりやすい設定として、自分の時給1万円と思って生きてるんですよ。その、仮の設定で、うんうんうん。うん。実際そういうレートで仕事してるわけじゃないにしても、
うん、
自分の時給1万円と思って、なんかこの紙をうまく取り回すとか、このクーポンどうこうするとか、このアプリのプッシュ通知をどうこうするのに、1時間かけたとして、これ1万円以上得になるかみたいなのを、一応、一つの判断の分岐点にしてますね。
はいはいはい。
うん。だから資産運用とかは、やるのは、まあ、それを超えるからですね。
うんうんうんうん、
資産運用はもうちょっと扱う額もでかいし、うんうん、しかも何年っていう単位でやって、基本まあ最初設定して放置の戦略しか僕は取らないから、
うん、
まあこれで年にね、数万円とかが変わってくるから、まあそれは、なんか、まあペイするなと思ってね、やってますね。
なるほど
ね。うん。みんなこの辺ってどうやって、なんか、上手い人もいるのもわかるんだよな、クーポンとかな。
そうですね。
うん。例えば、そうだよな。うちの場合は妻と二人で暮らしてるから、妻が その辺をうまくやりたい。私はこういうのをモチベーションあってやりたいって言って、もしやってくれるんだったら、うん、まあ、そう感謝はするんだろうな。
うん。
うん。僕はやらないけど。うん。
なんか自分が意識せずにそういうね、ポイントが溜まってくれれば、
うん。
いいんですけど、うん、
そうなんです、
ね。そういうのがあんまりない。なんか、僕がまだちゃんとできてなくて、妻がやってるのが二つあって。
う
ん、
お、二つ。
一つはですね、うん、ETC マイレージっていうのがあって。
ETC マイレージってことは高速道路のやつ？
そうです。高速道路でその ETC 使ったら、勝手にその使った分のなんか何パーセントかがポイントとして貯まるみたいなのがあったりするのと、
へぇ、
あとはね、JRE のなんかのそのポイントのシステムがあって、
はい、ありますね。
スイカとかにチャージとかしたりするだけでなんか貯まるらしい。
ほうほうほう。あ、
いいんですけど、僕はうまく設定できてなくって。
ビューカードのやつかな。
あ、それかもしれないです。
ああ、そうかも、う
ん。なんか設定ちょっと前にしたはずなんですけど、1、うん、1ポイントも溜まってないんで、多分うまく設定できてないですね。
あんまり、だから興味ないんだろうね、僕らはね。そこにね。うん。いや、面白いな。うん。でも確かにその、なんだろうね、年に1回とか、どういう組み合わせで決済デッキを組んだらお得かを考えるの楽しいのはわかるんだよな。
うん。
うん。ただそれを一年間こう、なんかね、週に2、3回発生する何かの作業がを考えると、ああ、もうやんないってなるんだけど、別に設計自体は楽しいよね。運用したくないんだ
よ。楽しいですよ。そうそうそ
う。うん。なるほどな。いや、そこある。これね、多分、個々人ね、すごい濃淡があると思うんですよね。
あると思いますね。
これ、ここに、これ頑張りたい、これはもうどうでもいいとか。まあ、頑張りたい気持ちはあるが、追いつかないからやってないとか、すごいいろいろあると思うんで。まあ、その、支払い回りは、如実にそれですね、僕はね、うん。うん。
クレジットカード何使うとかもね。
そうなんだよね。
これを、使って年にいくら使うと、
うん、
こうポイントいくらもらえてこうお得だよみたいな、あ、わかるがみたいな感じは、
ね、そうそうそう、あるよね、あ、数万円もポイントつくんだみたいな、
そうそうそう、
ビビる時あるよね、うん、
普段の生活費考えるとまあ一応ペースしそうには見えるが、
うん、
で結局やらずに今に至ってたりしますね。
そうなんだ。僕も聞いたことある。あと、周りにもそういうの好きな人何人もいるから。
そうそうそう。うん、情報入ってきて、ああ、こういうのあるんだと思うんですけど、うん、やっぱ腰が重いですね。
そうなんだ。気づいたら別のことやってるからな。まあ、今そういう時期で、もしかしたら、気まぐれFM続けていくのか、どっかの時点で、ポイ活会とかね、あるかもしれないからさ。
すごいですね。ポイ活マスターになってるかもしれない。
うん、ね、ポイ活と私たち来るかもしれないから、それの時には、あ、この人なんか気持ちが変わったんだなってちょっと思ってもらいたいですね。
いいです。
はい。まあ、それが支払いとか、ポイントとかの話ね。は
い、はい。いいです。これは、頑張らないようにしてる。手を極力抜いてるってことかな。
そうね。
手間を
減らすことにはモチベーションがあるが、
うん、
なんか お得を得ることにはモチベーションが全然ない、ね、
うん、
話ですね、これはね、は
い。ありがとうございます。
はい。はい、あとね、ここもね、次の、軸もね、高橋さんのところで共通するところと、違うのが出そうだなと思ってるやつで、衣類だね、衣類。何を着るかで、はい、僕はもう最近衣類は完全頑張らないカテゴリーの活動になったので、もう決まった服を着てますね、毎日ね。もうこれを着るっていう、もうほぼ選択肢がない中で、春用か夏用か冬用があるぐらいの感じです。まあ春は
シンプルだ。
そうそうそう。なんで、もう選択肢がない。一応ね、暑い寒いだけは考慮しなきゃいけないんで、
うん、
まあ、冬は厚手のパーカーとか着て、冬は、夏は半袖のシャツとか着てるんだけど、うん、それで回していると。高橋さんはこの衣類への頑張りはどんなもんですか？
ですね、おしゃれな方に頑張るというよりかは、
うん、
なんか、
うん、
快適に生活するとか、
うん、
体調を崩さないようにするとか、そういう方向に、頑張ってますね。
あるよね。そうそう。それはね、気まぐれFM聞いてる人ならみんなわかると思う。高橋さん、そういうとこ。 木触り、なんていうの、肌触りみたいなところの頑張りはすごいよね。
あとその、蒸れにくさとか、ね、乾きやすさとか、まあ、そっち方向に今すごい興味があって、いろいろと試したりして、うん、そっち方向の頑張りはあるんですけど、うん、まあなんか、街に出てこう、おしゃれかというと別におしゃれではないと思います。
そうなんだな。おしゃれ、おしゃれではないんだよな。うん。まあ、でもなんか最近、そういう意味では、色数僕すごい少なくなったから、
うん。
なんか二十歳の時とかすごいね、派手な、真っ赤なパンツとか履いてたから、うん、ゴツゴツの黒いブーツに赤のチェックのパンツとか履いてたから、うん。で、そこから比べると今って、まあシンプルに、大体黒が多くて、ちょっとたまにベージュが入ったりとかっていう感じなんで、うん、まあなんか整っているんだろうなっていう、色の組み合わせとかは最低限気にしているけれども、なんかね、こだわりのおしゃれポイントとかね、全くなくて、
うん、
これもね、ここもだから今手間を最小化する時期なんだろうな、衣類に関してもな、うんうん、生活の中の手間みたいなものに敏感なんだな。うん。そっか。で、高橋さんはこだわりで、だってね、ものによっては睡眠に影響があったりするわけですもんね。
いやー、しますね、うん。
それ大事っすね。僕なんかなんもないんだよな。別に何着てても、別に裸でも別に寝れるから。
羨ましいな。
温度管理さえ、暑いのが点でダメなので、
はいはい。
寝室、寝る環境がもう灼熱にならない限りは、まあ何でも寝れるって感じだから、そこは大丈夫なんだな。
なるほど。一応寝れますけどね、僕も。よりその快適にっていう。
そうだよね。そうそうそう。気になっちゃうもんね。縫い目とかあったらね。いや、それはわかるな。いや、面白いな。じゃあ次、これも僕と高橋さんで多分結構違いがありそうな軸ですね。はい、次はね。料理、食べるもの、普段。
おー、うん、なるほど。違いそう。
うん。僕のイメージだと、高橋さん、僕より高橋さんの方が、自炊にかけてる時間が長い気がする。だよな。
あー、それは僕もそう思いますね。
うん、うん、うん。
うん。僕も、その、手抜くときは抜くけど、
はい。
なんかご飯作る、その調理するステップは好きなので、
うん。
なんかまあ、夕食とか、ちょっと手間かけて、ご飯、おかず作って、汁物作って、とかやることもあるし、
うん、
まあなんか、めんどくせえなって時は、冷凍してあるものをこう、はいはいはい、解凍して食べるだけの日もあるしっていうところで、ですね、
うん。そうそう。高橋さんとか、そのね、あと、あれだ、常松さんがね、ゲストに来てくれた時も、
うん、
その、キッチンに立ってなんかしてる時間で、なんか、心を整える作用あるみたいなね、そういったニュアンスの話をしてたと思うんで、うんうん、高橋さんはなんかそれ結構ありそうですよね。
うん、僕はありますね。
うん、僕、それもあんまりないからね。最近、違うか、あれなんていうの、中学校がな、家庭科の調理実習で、なんか班ごとに好きなメニューを作って食べていいみたいなのがあって、なんか僕の班だけ、なんかパンにソーセージ挟んで食べて一切火を使わなくてなんか先生に渋い顔されたみたいな。他の班は野菜炒めとか作ってさ、
はいはいはいはい、
なんか一応包丁と火を使うっていう暗黙のチェックポイントみたいなのみんなちゃんと通ってたのに、僕らはなんかパン買ってきて、なんか魚肉ソーセージとか挟んで食べてて。なんかなんだ、あれはなんだ、なん
レギュレーション違反ではない。
だって明示されてなかったから、レギュレーションが。本当なんかそのノリに近いのが今も続いていて、例えば昨日の夜ご飯家で食べたんですけど、冷ややっこと、
うん、
納豆と、
うん、
まあ、コンビニで売ってるサラダチキンみたいな感じだったんで、
うんうんうん、
火を使わずにね、
うんうんうん、
食べて美味しいな、なんか楽だな、みたいな感じになってるんでね、食へのね、モチベーションもなんか、まあ、楽な方に振ってるんだろうな、今な、
うん
うんうん。あ、でもね、あれなんだよね、一応申し添えておくと、まあ、言っても僕まだ長野県民歴1年ちょっとだから、
うん、
長野の美味しいものを探求したい気持ちは結構強めにあって、
うん。
うん。だから行ったことない飲食店とか、なんか気になる料理とかお店とかあったら、結構それは行くようにしてますね。
なるほど。
うん。だから外食で、うん。モチベーションあるのはあるんだ。ちょっと、ここの蕎麦美味しいみたいだから食べに行こうって言って妻を誘ってね、食べに行ったりっていうのは。うん、 ありますね。でもそんぐらいだな。自炊のモチベーションは全然高くはないもんな。うん。うん、なんか本当にあの、なんていうのかな。家事としての料理じゃなくて、趣味的な料理がたまに顔を出すときはあって、
うん、
ウェブで見つけたレシピで、え、これ面白そう、やってみたいみたいな。だ30分チキンとかもそうですね。
はいはいはい。
食べるとか、生活に定着させるっていうよりは、なんか興味持ったからやってみたかったですっていう自炊がたまにある。
うん、ある。そういう感じですね。
うん。そんな感じですね。
うん、
ちょっと、料理に近い話題で、これもね、個々人濃淡がすごいあるなと僕は思ってるんだけど、
はい、
その食器とか器とかって、高井さん結構こだわりとかあります？
いやー、これはね、あんまりないかな、
うん、うんうん。なんか器こだわる人すごいじゃないですか。うん
そうですね、うん。なんか、いい器買ってきたりとか、使い分けたりとか、あると思いますけど、
うん、
僕はまあ、なんか、一番よく使うのが、ニトリで買ってきたお皿とかが多いかな。
奇遇ですね。僕、昨日、ニトリ行って、一式買ってきたんですけど。
そうそうそう。だから、ニトリにね、すごい軽い、そのお皿とか、器が売ってて、うん、あ、軽くていいじゃんと思って、それ買って、めっちゃ便利に使ってます。
あ、やばい、これ、下手したら同じやつ買ってる可能性あるな。僕も昨日、もともと、丼と、
はい。
あと、お椀と、
はい。
あとね、お椀より、なんていうの、平皿じゃないんだよな。平らじゃないんだ。ちょっと深さはあるんだけど、
うん。
なんだろうな。深さ5センチぐらいの、上から見たときに直径12センチぐらいの円に見える。わかりますなんかこ
れ。まあまあわかります。
うん。
ちょっと深さのあるお皿って感じですか？
そうそう。僕が冷ややっこ食べるときに使うようなやつ、はいはいはい。豆腐をバーンと一丁入れて、醤油とかかけても全然安心みたいな深さがある。
うん、
その、大体その3種類で暮らしてるんです、僕はね。丼、うん、みたいなやつ、お椀と、もうちょっと平べったやつと。
うん
うん、でね、お椀なんかね、ひび入ってね、なんか汁漏れるようになっちゃったから、
あ
うん、まあ、お椀を買いに行ったんだけど、まあ、妻と二人見せたら、まあ、このシリーズいいねって言ったから、結局全部ね、買い替えて、同じ色で統一したんですよ。
おー、いいですね。
うん。で、その時にね、うち、まあ、引っ越しする前提で暮らしてるから、物を溜め込まないようにしてるのもあって、はい、もうそれ買ったら、まあ、古い食器はね、もう、役目を言ったら全部捨てるみたいな感じで、入れ替える感じでやってて、うん、そうなんだよね。で、もともと陶器、いわゆる陶器、なんか子供の頃に思ってた茶碗とか丼の陶器っぽい、ちょっと重さのあるやつ使ってたんだけど、
うん、
昨日軽くてね、なんか洗う時とかも手滑らなそうで良さそうだなってやつを買いました。
うん。うん、いや、わかりますよ。
うん。
軽いのがいいですよね。
いいよね。なんか、食器、丼とかって陶器のものって思ってたけど、まあ、多分テクノロジーが進んでるんでしょうね。いろんな
丈夫で。なんかでも陶器っぽい質感だけど、軽いって感じですね。僕が使ってるの。
あ、面白いですね。
プラスチックとかではないですね。
ね、まあ、確かにな、こだわりないって言ったけど、食器全部プラスチックだったら嫌なのかもな、僕な。もしかしたら。
ああ、プラスチックのお皿とかを使ってないですね。一応陶器だな。
あ、そっか。僕のあれ、何なんだろう。陶器とプラスチックの間ぐらいのものに見えてるけど、すごい今適当なこと喋ってる。そうそう、
食器もね。食器ね。
そう、食器、さ、集めるの好きな、コレクション性もあるじゃないですか。
ありますね。
だから集めるの好きな人は、ちょっとなんかこう、フリーマーケットみたいなのとか、ちょっとね、旅行先で見つけた、あ、このお皿なんか焼き魚を乗せるのにいいなとか言ったら、それ買って帰ったりするじゃないですか。
うん。
でもね、確かにね、僕が生まれ育った家にも食器棚というものが存在していて。
はいはいはい。
うん。まあ、特にうち兄弟4人いたからね、6人家族だったから、まあ、食器たくさんいるはたくさんいるんですよ。うん。
まあ、人数分必要ですからね。
ね、にしてもね、なんかこう、なんかでもらった食器とかね、
うん、
をどんどん貯めてって、その食器棚のバリエーションがある種豊かさの可視化みたいになってた気がするんだけど、自分の暮らしにね、食器棚ないしね、食器も、うん、まあ、最低限、日々のご飯を食べるときに、嫌な気持ちにならなきゃいいぐらいに思ってるから、そこもなんかね、あんまり力かかってないんだよな。うん。
まあ、なんか、まあ、純粋に置く場所の確保が大変っていうのもあるし、
うん、
まあ、やっぱりその家で食べるっ ていうのを考えると、まあそんなにいろいろ種類があっても、その使い切れないみたいなところも、まあ、あるしっていうところで僕としてはそんなに食器買ったりはしないかな、うん。
まあでもこれも N 年後の気まぐれ姫で食器の回来るかもしれないからね。
ね、確かにそうですね。年取ったら食器気にするかもしれない。
あ、だって、高橋さん、なんか、集め出したら、すごいこだわりはありそうだもんな。楽しめる素養はありそう。
あのね、コレクション気質なところは、あると思います。
ねえ、だから、どこに沼への入り口があるか分かんないからさ。
そう。
うん、楽しみだよ、これ。
だから、コレクションはしないようにしてるんで。
うん。ね、いや、いいですね。じゃ最後にもう一トピックで。で、なんか、はい、ここまでの話だけ聞くと、僕がすごい、とにかく時間をかけたくないみたいな、なんていうの、忙しい現代人みたいに聞こえるかもしれないけど、なんか、それで終わるのは良くないなと思ったから、最後に、これには時間をかけたいって話をして終わりますね。
いいですね。
はい。で、僕、ね、日記を毎日書いてるんですよ。
そうですね。
うん。で、それはもう、3年以上やってるのか。
うん。
うん、で、かつ、で、ポッドキャストも、こう、気まぐれ FM もやってるし、それとは別に一人喋りのもやっているじゃないですか。
やってますね。
うん、で日記書くのね、毎日ね、まあ言うたら30分とかで、ちょっと旅行行ってた日とかは書くことが多いから、
うん、
うん、まあ1時間かけて1日分書く時もあるんですよね、たまにね。そう、うん、だからこれだけ見たらそこにはすごい時間かけてるじゃないですか、他の。
そうですね。
ね、クーポンとかすぐ捨てるのに日記書く。だからやっぱ頑張りたいところとそうじゃないところの濃淡があるんだろうなと思って、
うん、
うん、で日記書く時間はね、なんかちゃんと取りたいんですよね、毎日の中でね。
ああ、いいですね。
うん、なんか自分の状態をちゃんと把握したいとか、自分はこの時何を感じてただろうかみたいなのを日記書いて、その日のことを思い出しながらやってる時に、なんかこう発見があったりするんで、
うん、
まあ、これはね、明確にちゃんとまとまった時間取りたいと思ってるんですよ。
うんうんうん、
うん、だからそう、こういうのをこう全体を見てみると、自分は今その自分の内面みたいなところにはすごく興味あるんだろうなと思いますね。
うん、
でもなんかその目に見える他の他人から見える部分の着てる服とか、うん、まあ食器とかね、その食卓が、うん、なんかこうちゃんと整ってるかとかは、あんまりその外見の部分は今は多分モチベーションが低い時期で、
うん、
でも一方自分の内面を心身ともに健康でありたいみたいなところは、なんかすごくモチベーションがあるんだろうなと、うん、ふとね、自分の直近 1,2 ヶ月の暮らしをね、なんか俯瞰してみた時にね、あ、そんなこと思いましたね。
面白い、うん、
高橋さんも日記書いてたり、まあ声日記とか声活ね。僕らが声活って言って、微妙に声活勢が何人かいて、面白いなと思ってますけど。大したらその辺、どうですか、この記録。まあ、支払いの時にもちょっと記録の話ありましたよね。
うん、一応僕も記録はしたいと思って、書ける時には書いて、いる。はい、まあ、ジュンさんの日記の、こう、フォロワーみたいな感じになってますけど、ジュンさんほどやっぱ徹底はできてない、ですね。特にその平日仕事をしてる日とかは、なんか仕事をした終わりみたいな。
わかる。僕それにすごい抗おうとしてるもんね。強い気持ちで。
写真も一枚もない。仕事以外何をしたか覚えていないみたいなね。まあそういうことがあったりして、なかなかこうトライはしてるけどできない。うん、でも、なんかね、土日とか祝日とかに出かけた日とか写真もいっぱいあったりするんで、
うんうんうん、
書いておくと、まあ、数日前のことでも結構思い出せるんで、これは僕もやりたいなと思っているところはありますね。
うんうん、ねえ、これなんかね、自分はこれはなんかすごい大事なんだなって、ここ何年かはね、コロナ禍以降かな、特に。うん。自分の毎日って何なんだっけみたいなのは、すごく強く思うようになったから。うん。で、そういうことに時間をかけるために、他の削れるところは、削ってるっていうのが、多分今の自分の生活の、なんだと思いますね。
はいはいはい。
うん。というまとめです。どうですか？
いや、なんか、あれですよね。今、引っ越し定期的にやってるから、そこで、その、住んでいる時の感想をやっぱ残しておいて、最終的にどこにこう住むかみたいなところの判断材料にしたいみたいなのもあるんですかね。
あ、そう、ありがとうございます。それ採用します。綺麗な解釈なので、それです。僕が このエピソードで言いたかったの。それです。ありがとうございます。でも、その生活影響ありそうですね。物を増やしたくないとかもそうだしな、うん、結局な。
だから、定住ね、うん、したら、また、こう、服衣類に興味を持ったり、こう、料理とかね、食器とかも、ね、なんかもうちょっとこう、その地元の食器をこう買ってみるとかし始めるかもしれないですよね。
確かにね、そのね、おろすってなったらね、なんか僕畑いじったりしそうな気するんだよな、なんか、定住したら、その予感はありますね。
畑付きの住宅。
そうそうそうそう。なんか、いざ引っ越さないんだったらとことんやるよっていう、逆の振り切りがありそうな気がするんですよね。ありそうですね。うん、そんな風に思っている最近でした。
面白いな。
ああ、ありがとうございます。あ、よかった。高橋さんとの差分みたいなところとかもいっぱい感じられてよかったです。ありがとうございます。いいですね。はい、エピソード218そろそろ終わりです。
はい。
ご意見、ご感想、質問、話してほしいテーマは、ハッシュタグ、気まぐれ FM。その他に、ディスコードサーバーやお便りフォームもあります。概要欄に載せてある弁当の URL から一通りアクセスできますので、よかったらチェックしてみてください。エピソード218は、生活の中の時間をかけたいこととそうじゃないことについて話してみました。はい、お相手は、純木と、
高石でした。
それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。
さよなら。